Innovation Now。
こんにちは、タッド三谷です。
原田由紀子です。
石川県が誇る輪島塗り、
はい
はい、日常使いのお椀とかお箸、お祝い事や慶事のお重やお盆、
はい、
それから美術品までですね、
そうですね、
さまざまなアイテムがあるわけなんですけど、そして能登半島地震で、輪島塗業界自身もダメージを受けましたけれども、能登復興、輪島復興の中でも重要な役割を果たしていくのもまた輪島塗でもあるんですね。ということで今日のゲストは田谷漆器店代表の田谷貴博さんです。どうもこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ワイソン多分2回目ですかね、はい、もうちょっと合ってましたかね。
2回目です。
2回目。
あ、そうなんですね。
ちょっととあるね、
はい、
去年の回でお会いして、
クリスマス会みたい
な。ああ、そうなんです。そんな楽しい感じの会
で。そんな頃でした。
はい、
はい、そこで、まあ、お隣だかお向かいだかで座らせてもらって、田谷漆器店輪島塗のっていうところで、
はい、
ぜひ番組来てください
と。おお、そうでしたか。
はい、はい、僕もお声掛けいただいてすごく嬉しかったですし、
はい、
あれから5ヶ月が経って、実現しているというところでありがたく思ってます、
はい
はい、
今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
それでは本日のゲスト田谷貴博さんのプロフィールなどをご紹介してまいります。まずは田谷漆器店のご紹介です。所在地は輪島市です。事業の内容としましては輪島塗の製造販売がメインということです。そして田谷貴博さん個人のプロフィールです。1991年輪島市のお生まれです。金沢泉ヶ丘高校を卒業後成城大学に進まれます。そして卒業後輪島に戻り2016年田谷漆器店に入社なさいます。そして2024年に代表に就任なさり今に至ってらっしゃいます。
はい、ということなんですけれども、いつもだったらね、あの創業何年でとかって聞くんですけど、
ね、はい、
田谷漆器店さんってどうなんでしょうね、うん、創業年。
我々実はあの2023年までですね、
うん、
1818年創業で200年以上の歴史を誇る会社で、僕が10代目というふうに言っていたんですが、
はい、
あの1818年も実は田谷喜兵衛、まあ、創業者の亡くなった年でして、いつから始まっているのかわからない、
は
い、そして、うんうん、その間の歴史もしっかりとした根拠がないということで、2023年に、創業200年、1818年創業と、そしてあの10代目っていうことを皆さんにお伝えするのはやめてですね、
うん、
やはり我々あの前に向かって進む会社なんだということで、過去よりも未来に重きを置こうということでこの表記、皆さんにお伝えするのをやめました。
うーん、
そうなんですね。うん、なんかでもそこまで考えていないところね、あの、うん、お店とかもいろいろあるのかな、まあ、いいとか悪いとかではなくてと思うんですけど、やっぱそこをきっちりあの分からないならば伝えないっていうのを選ばれたのはどういう。
やはり僕らあのその時から結構いろんな方に歴史が長いんでしょうと言われるたんびにですね、すごく僕自身もあの疑問というか、このしっかりとした証拠根拠がない中でお客さんにやっぱり誠実ではないなと思いまして、お客様に対してこう誠実に輪島塗の販売だったりあのお取引をしてしたいなという思いからあの辞めるという決断に2023年に至りました。
なるほど。いや、そこまで本当考えていらっしゃる方もなかなか珍しいと思いますけども、
うん、
でもその初代の田谷喜兵衛さんが、うん、まあ、おそらく輪島塗に関わるお仕事をされ始めた方で、うん、で、少しこの、 あの初期はあのあやふやな部分もあるんだけれども、どこかの時点で今の業態に近い形になったっていうか、うん、
はい、あの大正からの記録っていうのはしっかりあるので、
はいはい、
そこからは確実に僕らもあの田谷漆器店の歴史っていうものを、うん、遡ることができるんですけれども、やはり僕としてはあの祖父が法人化させて、うん、こうしっかり田谷漆器店というものをあの世の中につないでくれたと思ってます。そしてその祖父が作ったものを、しっかりと父親が守り、
うん、
僕はここからさらに発展させていくんだという思いで今います。
なるほど。あの漆器店さんっていうのは、漆塗りの あの製造販売をするっていうことで、うん、職人さんたちとはまた違うわけですよね。
ですね、うん、今多くの漆器店は問屋としての企業が多いと思うんですね、うんはい、ただ我々は自社で職人を、雇用し作っておりますので、うんはい、もちろんあの他の漆器屋さんから、輪島塗を購入して販売する場合もあるんですけれども、うん、基本的には我々の会社で作ったものをお客様にお届けすると。最近この本当に珍しいメーカーとしての漆器店というところが僕らのプライドであり、これから守っていきたいところかなと思ってます、
はい、作られてるものはどんなものが多いんですか。
ですね、作ってるものでいうと、最近でいうと電子ペン。
え
電子ペン
電子ペン、いきなり意外なところがありましたけど
電子ペンみたいなあの小さくて現代的、うん、現代使われてるものから、
はい、
すっごい古い、古くからあるようなお重だったり、
はい、
家具だったり、
はい、
あの小さいものから大きいものまで作ってますし、はい、あと、
は
い、日本中の文化財の修復といったところが、うん、我々田谷漆器店のメインの事業になります。
あ、なるほどね。いやそういう意味ではなんか本当に私たちのもちろん生活にも身近でもあるけれども、やっぱり漆器っていうとちょっとなんか改まったみたいな、
うん、
ちょっと敷居の高いようなイメージもあるかと思うんですけれども、うんうんうん、そのあたりはどう考えですか。
そうですね、はい、非常に僕も思うんですけれども、うん、輪島塗のお椀って高額なんですよ、
ね。
ただ僕ら売ってる身としてはまだまだ高くないと思うんです、うん、かなり時間をかけて手間暇をかけて、
うん、
お客様が長く美しい状態で使っていただけるようにという思いで作っているので、うん、僕らとしてはなかなかこう高いとは思わないんですけれども、うん、一般的に見ればやっぱり高いんですよね、
うんうん、だけどやっぱそれだけ作るのに手間とか時間とかをかけなければいけないっていうこと
でしょう、はい、職人のエゴではなくて、やはりこうお客様に長く楽しんでもらうための必要最低限の工程だと僕らは思っているので、
うん、
ここまで作り込まれた漆器ってないですし、ここまで時間をかけて作る伝統工芸ってなかなかないんじゃないのかなと思ってます、
うん、
どのぐらいの工程があるんですか。
一応輪島ではですね124の工程があると言われておりまして。
そんなにあるんですか。
124工程、うんはい、それ一つ抜いてもダメってことですよね。
124工程全部守らないと輪島塗と言えないですね。
そうなんですね。
そこがやはりこう輪島塗が化学塗料やプラスチックを採用してこなかった、
うん、
で自分たちのブランドを自分たちでしっかりと守れた僕らは誇りに思うべき工程かなと思ってます、
うんうん、やっぱりでもその工程もそうだし、うん、その背景にあるもの、背後にあるもの、エピソードや歴史やいろんなバックグラウンドが込みでこう、うん、商品にこもってますからね、
うん
うん、
僕はあんまりこうスピリチュアルの話するのは好きではないんですけど、はい、やっぱりこのお椀を持った時の、うん、なんとなくのこうあったかさだったり重みっていうのはやっぱり製造工程のバックグラウンド僕感じるなって思うんですよ。
そうなんですね、はい、あとやっぱりこの漆独特のなんかこもった感じのなんか吸い付く感じとかってなんともいいですよね、
はい、漆は呼吸してまして、うん、塗りたて出来上がった商品は赤ちゃんの肌のように柔らかいんですけど、うん、50年かけて鋼のように硬くなります。
それなんで硬くなっていくんですか。
漆は空気中の水分を取り込みながら、はい、固まるんですね、
うんうん、
なので職人が砂漠で塗っても全く乾かない。
え
逆に
あそうなんだ。
アマゾンみたいな湿地帯で塗るとすぐ乾くんです
、はいはい、すごいなんか不思議なイメージですよ。湿ってると乾かないと思ってしまうけど、うんうんうん、湿ってる方が乾くってことですか。
乾くんです。ただ湿りすぎると急に乾いちゃうんで漆の表面がこうシワになるんですけど、いい、ちょうどいい湿度じゃないと乾かないんですけれども、うん、なので出来上がった輪島塗りもずっと水分を取り込んで固まろうとしているので、うん、手の水分口の水分が漆のお椀に触れた時にですね、うん、持ち心地が良くて口当たりがいいと、
うん、あそういうことだったんですか。
だから僕らは漆を塗ることに意味があると思ってます、
はい、
なるほどね。逆に言うとその今の輪島の気候がにいいような漆を塗ってるっていうことになるわけですかね。
そうですね。漆も非常に個性があるので、僕らは福井の、辻田漆店さんから漆を買うんですけれども、
うんうん、
しっかりとその時期に、
うん、
ちょうど乾いてくれる漆をブレンドして出してくれるんですよ。
うーん、
輪島だからこそのっていうことですよね。そうな
ん、はい、
うん、
まあ、でもやっぱり日本全体 国的にやっぱりね、うん、あの湿度がある程度ある地域ですから、そうですね、はい、まあ、日本で愛されるようになっていくのがやっぱ必然だったのが漆器なのかもしれないですよね。
そうですね、うん、
そうなんですよ。あの本当にこのただの木の箱にですね、漆を塗ってその中に食べ物を入れておくと腐らなかったっていうところが僕らは起源なのじゃないかなと思うんですけれども、やっぱり木に漆を塗るとしっかり湿度と温度管理をしてくれて、さらに言うと漆があの抗菌性があるので食べ物も腐らなかったんですよね、木の、あの漆の箱に入れておくと。
それでおせちは漆、
そういうことか。
そうなんです、ね、まさに今三谷さんがおっしゃってくれたんですけど、おせちは漆のお重に入れておくとちゃんと 3日間三が日食べれると、はい、腐らずに食べれるんですよ、
はいはい、
だから漆で、あの木製で漆を塗ったお重じゃないとダメだと僕は思います。
そういうことなんだな。
用の美じゃないですけど、本当に使うからこそのっていうのもあるし、はい、うん、美しさも兼ね備えてるっていうことですよね、う
ん
う
ん、はい、いや、まあ、お重をただの箱とは思ったこと一回もないんですけどでもそうか、確かに言われてみれば、まあ、箱型してて漆が塗られてるもので、まあ、もちろんいろんな装飾がつくけど基本はそれですもんね、
保存という。
あ、うん、そうかそうか
ですね。そういう意味では今あの、まあ、伝統工芸みたいなこうくくりではありますけれども、うんうん、やっぱ大漆器店さんとして、まあ、今を見てらっしゃるということで、その今の時代に合うものっていうのをやっぱりこう考えて作ってらっしゃる。
僕はやっぱり伝統工芸がかなりモダンになると、それは本当に伝統工芸なのかなとも思いますし、でも古いままでもいけないというところで、あの僕らが大事にしているのは輪島塗り、伝統的な輪島塗りはしっかりと作ると。
はい、
ただそれとあの同時で違うラインナップというか、
うん、
例えばですけど海外の万年筆に漆を塗ることによってやっぱり持ちやすさがあったりとか、美しさがあったりとか、最近僕はすごく感動したんですけど、電子ペンもう本当に昨日見たんです、はい、僕あの出来上がってきたやつ、
あ、見たばっかりなんです
ね、見て触ったんですけど、はいはい、これ電子ペンは漆にする意味あるって思ったんですよ、綺麗だし、
はい、
もうめちゃくちゃ持ちやすいし、
はい、
これは絶対絶対にあの皆さんに評価していただけるって思ったんですけど、
ちょっと どんな電子ペンって何ですか。
電子ペンにですね、こう木 あの電子ペンにちょっとこう太くするようにこう枠っていうんですかね、こうはめ込むパーツが漆で、
電子ペンってあのタブレットとか、
タブレットとか使う電子ペンですね、
ペンですね、
はい、絵を描いたりとか、
しやすい
グラフィックで使ったりとかするんですけど、はいはいはい、それがすっごい使いやすくなるし綺麗だし、やっぱり僕らはその使いやすさも大事だし美しさも大事で、あのずっとこう長く輪島塗りが続いてきたのって、やっぱりその使いやすさの証明だと僕は思っているんですよ。なのであのそういう機能面と、なぜ我々は漆を塗らなきゃいけないのかっていうことを大事にしながら、漆を塗るっていうことをやっていきたいなと思いますし、よくあの家具にも塗りますし、あの金属にも塗るんですけれども、それは全く輪島塗りとは違うラインナップで僕らがやってる事業の一つでして、
それは輪島塗りとは言
ってない、輪島塗りの工程を踏んでいないので輪島塗りとは言えないんです。なので我々は漆の塗装技術を販売するというふうに言っておりまして、
あ、なるほど、
あの塗料として自然由来の塗料で、はい、抗菌性があって、
はい、
美しくて時間が経てば経つほど固く強くなっていくって、こんな素晴らしい塗料ないんですよ。
確かに。
だからこそいろんな海外のその生活に合うものに塗料として漆を塗ったりですとか、あと大手の企業さんのプライベートブランドを僕らがこう漆を塗って表現するとか、
はい、
そういった事業をかなりあの力を入れて、
うん、
やりながらもちゃんと輪島塗りも伝統的に作ると、それが田谷漆器店です。
なるほどね。
いやー、なんかいろんなものがまだまだじゃあ可能性がありそうですよね。そうですね、う
ん、本当にいろんなもの可能性がありますし、
うん、
やはりこの漆を塗って皆さんに豊かに、あの生活が豊かで使いやすいって思えるものに、うん、あの僕らも塗っていきたいなと思ってます。
まあ本当にあれですよね、こう日本のいいものっていう時にやっぱまず漆器って思い浮かぶものですし、うんうんうん、でもやっぱその日本で使ってる用途のままだと海外ではちょっと受け入れてもらえない部分もあるでしょうから、そのさっきおっしゃった塗料っていう方法で、
はい、
ってことですよね、
うん、そうです。あの僕があの田谷漆器店に入って10年目なんですけれども、最初の頃 東京でよく展示会してた時にお客様から、あなたこんな素晴らしい輪島塗りなら海外持って行ったら売れるわよってよく言われたんですよ、でも輪島塗りの伝統的なものを持ってっても全く売れないんですよ、で僕はやっぱその時に思ったのが、100年後の未来にアメリカの人が輪島塗りの味噌汁碗を持って味噌汁飲んでるとこは僕はあの時想像できなかったんですよ、でもアメリカでコレクターがたくさんいる万年筆に漆を塗るって、それが生き残っていくところは想像できたんですよ。だからこそ海外は海外のライフスタイルに合うものに漆を塗って販売すればいいんだと、それが最終的に我々が輪島塗りを伝統的にこう長くまた継承できることだと思っているので、輪島塗りだけにこだわるわけではないですし、ただあの輪島塗りメーカーの誇りをかけてちゃんとこう漆を塗っていこうというふうに舵を切ったのがちょうど10年前ぐらいですね。
当時はどんな地元っていうか業界ではどういう反応だったんですか？
あんまりこう僕らが他の事業をしてるってこと多分皆さんご存知なかったと思うんですけれども、最近やっぱり結構いろんなところで大々的にタヤ漆器店とコラボみたいなものがよく出てますし、海外もよく出てるので、今どう思われてるかっていうとわからないんですけれども、やはり我々は輪島塗り の担い手なので輪島塗りの継承も必要なんですけど、さらに大きなジャンルでいうと僕らは漆器の担い手であり漆器の企業なんです、だからこそ漆器の継承も僕らの仕事なので、両輪でやっていきたいなと思ってます。
田谷貴博さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
来週もよろしくお願いいたします。今日はゲストにタヤ漆器店代表の田谷貴博さんをお迎えしましたけれども、いかがでしたか原田さん？
はい、124の工程をしっかり踏んだものしか輪島塗りとは呼ばないということで、田谷さんの輪島塗りへの強い誇りも感じたんですけど、もう一つ工程があって、その愛情を持って日々使うことで手の水分などを吸収してこう器が乾燥していくっていう、最後の工程をその使う人が担えるっていう塗り物なんだなと思って、すごく印象深いと思いました。三谷さんいかがでしたか？
はい、今のおっしゃっていただいた漆の塗料としての特徴とかについてもお話を伺って、塗りたてが一番柔らかくて空気中の水分とか手の水分とかによって、50年以上かけて硬化していく、漆塗りっていうのは単に長持ちすると思ってたんですけど、使う人の手に渡ってから何十年もかけて少しずつ変化しながら完成していくと。
そうですね、
で昔の古い時代に作られた漆塗りのお椀に価値が出るっていうのは、そういうことでもあったんだなというふうに改めて学びましたけれども、伝統工芸としての漆塗り輪島塗りも絶やさずにしっかり作り続けていく一方で、今日は電子ペンのお話なんかもありましたけど、現代の人や海外の方々の今の暮らしとか憧れの中にしっかりと漆をなじませていくのもまた田谷漆器店の使命であると、力強い言葉もありました。漆っていう漢字は偏に山髄があって、
そうですね、
作りの方が木の意味なんですけど、他の樹木類は大体木片が多いとこなんですが、漆についてはその樹液の方にもっぱら関心を持ってきたんですよね。
そういうことなんですね。
で、日本や中国ではそれだけ特別なもので、素材として東アジアの人たちにこれだけ心に、それから遺伝子に刻まれているものですから、伝統もイノベーションもどちらも大事にしていくという田谷漆器店さんの姿勢は、私たち日本人が日本らしさを思い出し呼び覚ます上でもとても重要なピースになっていくと感じます。ありがとうございました。
これまで番組にお迎えしたゲストのお話をまとめたウェブサイトがあります。小文字でtatmitani.net で検索してみてください。
来週もゲストに田谷漆器店代表の田谷貴博さんをお迎えしてお送りします。
この時間のお相手は
tatmitaniと
原田由紀子でした。